こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第25回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は辻内智樹作いつでも夢をです。この作者は太宰治賞を取っています。2000年ですね。第16回の太宰治賞です。作品は滝子ちゃんという作品なんですけども、それと一緒に青空のルーレットという作品が一緒に本に出されたんですけども、実は私はその時にこの人の作品を読んでいました。で、青空のルーレットっていうのは窓拭きの作業をする青年労働者たちの交流の話だったと覚えています。で、正直言いましてちょっと文章の味が薄いかなみたいなことを考えました。しかし全体としてその清々しさというものが印象に残ったんです。で、それでつい最近書店に立ち寄ってふっと目にしてこの作品を手に取ったわけです。で、あれ以来作風がどんな風に変わったかなとか、ちょっと関心を持ちまして読みました。そして非常に感動しました。というのは以前に私が読んだ時よりも内容的にもすごく深まりが出ていますし、文章の美しさ、文章へのこだわりというものがとても感じられる作品です。で、この作品も実はストーリーとしたらそんなに大きな、そんなすごいものではないんです。しかしそのちょっとした日常の世界の描き方が実に丁寧に書いてあります。で、まさに文章で読ませる作品だなっていう気がしました。インターネットを調べますとあるインタビューに答えてましてね、本人も私はその文章にこだわるんだと、そして近頃の関心あるテーマとしては生きることと死ぬことだと。で、それを読んだ時にああそうかと、いつでも夢をという作品にもその生きることと死ぬことというふうな非常に大きな、まあ、いわば哲学的なテーマとでもいうようなものが確かに表現されています。というわけで、この他にも文庫で出されているラストシネマですね、公文社から出ています。この本も買ってしまいました。そして以前に読んだ記憶のある青空のルーレット、これも公文社文庫から出ていますんで、これも買ってしまいました。そして昨日は、書店にふっと立ち寄ってみましたら単行本が2冊新しいものが出ていたので、またその2冊も買ってしまいました。私が今回して録音して紹介するのは実はいつでも夢をの冒頭部分なんですけども、この本はちょうど半分くらいで実はまだ読み切ってないんです。それでもこれはぜひ紹介したいというので冒頭部分を読んでしまったんです。まあ、あの冒頭部分っていうのはちょっとハードボイルドタッチで書かれている部分なんですけども、読んでいったらばその後に描かれた日常の生活、主人公が暮らしているアパートの管理人の夫婦とのやり取りみたいな、そういうものもあるんですけども、それがまた面白いんですね。で、とにかくどこを読んでも気持ちよく読める。で、私の本の読み方としてはいい本というのは一気に読んでしまわない。で、この本につきましても1日に今20ページずつ読んでいます。で、その計算でいきますとまだいつでも夢を読み終わるまでに5日ぐらいかかりますけども、読み終わるのがちょっともったいないような、それほど味わいのある作品です。もしかしたら 他の作品も取り上げてまた録音してみたいなみたいな気持ちに今なっています。それではしばらくお聞きください。辻内智樹作、いつでも夢を。街に雨が降っている。一人の女が街角でその雨に打たれ続けている。髪も指先も身につけた白いワンピースもずぶ濡れにして、大通り沿いのレンガ造りの植え込みの端でただ濡れるがままにぼんやりと座っている。とうに夜半を過ぎていたが、通りにはまだ車が大海へ向かう濁流のように流れ続けている。だがそのどの一台として歩道の奥の植え込みに座るずぶ濡れの女などに気づく車はない。女もまたまるで砂漠に転がされた一個の石ころのように周囲への関心を捨て去ってしまっているかのように見える。長いまつげから滴り続ける雨滴に瞬きをすることも忘れ、女はどこか遠くにぼんやりと目を置き続けている。白い頬が冷たい雨に濡れながらも内から熱を吹いたように赤く染まり、それが向かいのビルの屋上に明滅するネオンサインに時折青く染め上げられている。女は放心状態のようにも見える。何かを一人思い詰めているようにも見える。四月にしては冷え込んだ真夜中の大気が女の吐く息を白いものに変えて、それだけが女が置き捨てられた人形などではなく生きた一人の人間であることをわずかに教えているようでもある。女は見ようによってはまだ幼い少女のようにも見える。あるいは百年も生き果てたムクロのようにも見える。そしてわずかに微笑んでもいるようなその白い横顔は、見ようによってはまるでずぶ濡れの天使のようにも見える。一人の男がどこか疲れた足取りで通り沿いの歩道を逆方向から歩いてくる。くたびれたベージュ色のレインコートに安物の傘を差し、かなり酔ってもいるらしく頬を赤黒く蒸気させている。人気の絶えた歩道で男はふと立ち止まり、降り続く雨の中でレインコートのポケットからタバコを取り出した。薄い書類バッグを脇に挟み、傘を首と肩で固定させて、加えた一本のそれに貨車と火をつけた。顔を心持ち上向け、雨に向かってうまそうに煙を吐く男の脳裏に、つい今しがた店先で送ってくれたホステスの姿がぼんやりと立ち上ってくる。その黒い絹のドレスが包んでいた豊かな肉付きの残像が雨の中で男の体をかすかにうずかせた。俺も若いな、などと男は一人雨の中で煮立ついてみる。男は五十半ばほどに見える。うちに帰ったところで、どうせ女房はもう寝ている。もう電車もないし、この雨だし、駅前のカプセルホテルにでも泊まるか、などと考えている。タバコをしまい、傘を持ち替えて、一つ足を踏み出したとき、男はふと傍らに人の気配を感じてドキリとする。女がレンガ造りの植え込みの端に一人座っている。全身に雨を受けながらずぶ濡れになってぼんやりとどこかを見つめている。男は一瞬その異様さに腰が引けたものの、しかし水銀灯が薄く映し出すその横顔はかなり魅力的なものにも見える。それに若い。男は目を凝らして雨の中の女を吟味してみる。 そのほっそりした体つきはまだ少女のようでさえある。あたりに人影はない。それに女のいる場所は通りから住宅街に向かって伸びる遊歩道を入った影にあり、通りからは目につきにくい。降りしきる雨の中、男は女に向かって一歩足を踏み出した。特にどうしようというつもりでもなかった。少しからかってみようかと、そう思ってみたに過ぎない。ことの進展によっては、安い金で抱けるかもしれない。そういう女なのじゃないか。そうも考えた。男は女に声をかけた。しかし、女に反応はない。酔った勢いも手伝って、男は辺りを叩く雨音に負けまいと声を上げて、二言三言言葉をかけ続けてみた。が女はやはり何も反応しない。こちらを見ることもなく、ただぼんやりとどこかに目を置いている。男はやや興ざめしたが、しかし間近に見るほど女は魅力的に思われた。濡れたワンピースが見せるしなやかな体の線も男の線上を煽った。男はゆっくりとあたりを見回した。真夜中の雨の街角には影一つない。車の往来もいつの間にかめっきり減った。男は無言のまま女の隣に腰を下ろしてみた。濡れたレンガの冷たさが尻に染み通ってくる。しかし男はもうそんなことは気にならない。女の反応のなさが逆に男を次第に大胆にさせていった。かけ続ける言葉は慣れ慣れしい口調のものになり、吐く息は荒さを増した。男は探るようにゆっくりと女の腰に手を回した。濡れたワンピース越しに感じるその細く弾力のある肉の感触が男の全身をよじ登るように刺激した。男はもう高ぶる気持ちを抑制できなかったし、する気も失せていた。無言のまま腰に回した手をゆっくりと滑らせて、男は女の左の乳房をつかんだ。それだけで勃起した股間から何かが飛び出していきそうな気がした。傘を持った右手がもどかしい。ふと男の目に10メートルばかり先のマンションのゴミ集積所が見えた。コンクリート作りのちょっとした小屋のような体裁をとっている。あそこに連れ込めば。酔った頭にそんな考えが浮かんだ。傘を捨て、女を立たせようと、両手でその細い腰を抱きかかえようとしたとき、男は女の右手がわずかに動いたのを見た気がした。一瞬、自分の太ももにひんやりとした妙なものを感じ、男は動きを止めた。目を落とすと、10センチほど切り裂かれたスラックスの裂け目から、赤い鮮血がにじみ出ていた。それが雨に叩かれて、スラックスの生地をみるみる血で染め上げてゆく。少し遅れて、チリチリとした焼けるような痛みが全身を走った。うおーっと声を上げて立ち上がろうとしたが、痛みで膝が折れ、男は雨の中に片膝をついた。かがんだ格好になった男の顔の前に、女の握りしめたカッターナイフがあった。男は息を呑んで女を見た。女はそのうつろな目で、どこかを見つめ続けている。男はうろたえる手で傘と書類バッグを拾い、痛む足を押さえながら立ち上がると、数歩後ずさって女を凝視した。女はよく聞き取れぬ声で、ブツブツと何かをつぶやき続けている。半袖のワンピースから露出した白い腕には、 それまで気づかなかった無数の切り傷が見えた。男は怯えたような顔のまま向きを変え、通りに向かって足を踏み出した。幸いそう大した傷ではなさそうだ。男は痛みをこらえながら通りへ出ると、そのまま片足を引きずりながら駆け出していった。さて、いかがだったでしょうか。まあ、なんということのない場面なんですけれども、ちょっと途中の部分を抜いていますけども、この人の作風というものは分かっていただけると思います。それではここで本のデータを紹介します。作者は辻内智樹です。署名がいつでも夢を、頭に長編小説とついています。エッセイと間違われる題名なんでちょっと気にしたんでしょうね。出版の年月日が2005年4月20日です。これが初版です。出版社は公文社、文庫本に収められています。さて、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい。この作品を読んでほしいというものがありましたら、作者名、署名、あるいは作品名、そして出版社名をお知らせください。以上の3つの項目です。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。